こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会保障の仕組みというテーマで、慶応義塾大学教授の駒村康平さんにお話しいただいています。今日は第2回で、所得保障の仕組み、年金生活保護、聞き手は河野滝です。駒村さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はまず、所得保障の主なものはどのようなものか教えていただけますか。
はい。所得保障というのは、社会保障制度のうちで受給者、国民にですね、受給者や国民にですね、現金を給付する仕組みです。で、主な制度としては年金生活保護がありますが、これ以外にも労働保険や労災保険の給付、あるいは健康保険からも傷病手当金、障害者向けの手当、児童手当、こういったものがあります。で、まあ、その中のですね、まあ、年金から入っていきたいなと思います。
はい。
年金がですね、一番金額的にも大きいことになります。で、公的年金はですね、皆さんイメージとしては老後の所得保障というふうに思われるかもしれませんけれども、まあ、障害を負った方やですね、その主な働き手を失った遺族にも、への現金給付も行うということで、まあ、所得保障の中心的な仕組みになっています。で、公的年金はですね、保険料を支払ったことを条件にですね、大きく老齢期の給付、それから障害を受けた時の給付、遺族に対する給付と3つに分けることができます。まあ、それぞれですね、もう想像つくと思いますけれども、老齢期の給付というのは老後、まあ、自分のその現役の時に得た収入とか貯蓄だけではどうも生活足りないと、生活費が足りないと、こういったものに備える現金給付と、障害給付の場合は大きな障害を負ってもう働けなくなったような状態、まあ、こういった時のその現金給付、それから遺族給付は世帯の、まあ、働き主が亡くなった時に残された家族に対して、現金を払うという役割を果たしています。で、具体的に制度を見ますと、公的年金には大きくですね、国民年金と厚生年金があります。で、この間まで2015年までのまでは、10月まではですね、この他にですね、公務員の方が払う共済年金というものもありましたけども、これは2015年にですね、まあ、制度一元化をされています。で、国民年金がですね、まあ、国民共通の年金になりますので、説明していきたいと思いますけれども、まあ、国民年金はですね、20歳からですね、60歳までの全国民がですね、入る年金ということになります。で、すぐに、まあ、イメージつくのは、まあ、国民年金1号と言われている方なんですけれども、この方たちはですね、自営業者、無職、それから非正規労働者のようなですね、まあ、サラリーマンと、そのサラリーマンに扶養されている配偶者でない方を示しておりまして、この方たちは国民年金の保険料を直接払います。まあ、分かりやすく言えば、自営業などのですね、サラリーマンとその扶養家族でない方が入るのが国民年金1号制度というふうに思ってください。国民年金第1号被保険者の方の保険料は2016年度で月額16,260円となっています。保険料はですね、2017年まで引き上げが継続して以降は固定されるということになっています。で、一定の収入以下の場合はですね、保険料が免除されるということになっています。で、サラリーマンやですね、公務員、そしてその配偶者ですね、扶養されている配偶者も国民年金には入るんですけども、ちょっと加入の形態が違うので少し分かりづらい部分もあるかもしれません。で、サラリーマン公務員の方はですね、厚生年金に入るということになりますが、その厚生年金の保険料の中に国民年金の保険料も含まれているということで、まあ、厚生年金入ることによって国民年金にも入っているというふうにされます。で、厚生年金の保険料は現在、まあ、 報酬のですね、大体 18% を払っていて、これを雇い主と労働者で半分ずつ負担をするということになりますが、その18%のうちの約5%が国民年金の保険料に相当しているということになります。で、このサラリーマン、公務員本人の、で国民年金に入るというこの入り方をですね、国民年金第2号表見者というふうに呼びます。で、ではその公務員やサラリーマンに扶養されている配偶者、この方はどうなっているかというと、自ら保険料は支払わなくてですね、第3号表見者という形で国民年金に加入します。で、国民年金の保険料は、じゃあこの方たちの分はどうなっているんだということになると、これは先ほどお話ししたサラリーマンや公務員が支払う国民年金の保険料相当の5%の中から、捻出されるという構造になっているということです。で、国民年金の給付もですね、老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金があってですね、老齢基礎年金は65歳以上を生きていると、生存されているという方に対してですね、それは生存されている限り給付されるということになります。で、ただですね、60歳からもらえる仕組みもあります。これを繰り上げ受給というふうに言います。あるいは65歳に以降に遅らせるってこともできます。繰り下げ受給という方法です。ただ、繰り上げ受給を選んだ場合はですね、年金がですね、少ない金額になるというのはですね、少し注意をしておかなければいけない点かと思います。それから保険料を支払った期間と、それから免除等の期間、これを合わせてですね、25年以上ないとですね、年金をもらう資格が生まれないということになります。これについては今、政府がですね、10年に見直すかどうかという議論をしているところがありますので、もしかしたら近いうち変わるのかもしれませんが、これは予算や財源がどう確保されるのかによっても、状況変わってくるんじゃないかと思いますが、現在は25年というふうに思っていただきたいと思います。で、厚生年金の方はですね、先ほどもお話したように、主にサラリーマンと公務員が適用されるということになっています。で、厚生年金もですね、老齢厚生年金、遺族厚生年金、障害厚生年金があります。一般的にはですね、サラリーマンのもらう老齢年金というのは、1階部分を国民年金からもらう基礎年金と、で2階部分をその厚生年金から、相当する、2階部分とかいうふうに呼ぶ場合もあります。で、簡単にですね、計算、どうやって給付が決まるのかというとですね、現役時代のボーナスを込みにした、平均の賃金額ですね。これはそのもらう、受け取る時期の価値に、現在価値というものにですね、調整されるということで、少し難しいんですけれども、平均、自分の平均賃金だと思ってください、現役時代の。これに一定のパーセンテージ、これは長く加入すれば長く加入するほど、そのパーセンテージが大きくなるという性格があってですね、います。したがって、自分、それぞれの人がもらう年金、厚生年金というのは、賃金が高ければ高い人、それから長く加入すれば、長く加入した人ほど、増えるという仕組みになっています。政府がですね、想定する専業主婦世帯のモデル年金は23万円程度となっています。
これは月額ですね。
これは月額23万円です。で、厚生年金をですね、もらう時期というのはですね、いつからかというと、これは従来はですね、60歳からの支給でありました。で、これがですね、今、徐々に引き上げられていてですね、男性はですね、2025年、女性は2030年から65歳支給になります。またですね、高齢期で働きながらも年金を受け取ることはできますけれども、その場合ですね、賃金に応じて年金額が減額給付されるという、在職老齢年金という仕組みもあります。
はい、この年金制度ですけれども、さまざま問題があると言われています。どういった点でしょうか。
年金の制度の抱える問題というのはですね、3つ大きく分けることができます。1つはですね、少子高齢化の中でいかに年金財政を安定化させるのかという点。 それから2つ目はですね、雇用がどんどん多様化して、今非正規労働者がとても多くなってきているわけですけれども、非正規労働者を中心にですね、国民年金の未納者が増えているという問題、それから3番目としては、低年金の高齢者が少なくないという問題があるわけですね。この3つをに対応しなければいけないということになります。で、1についてはですね、政府はですね、2004年に、年金改革を行っています。そこでですね、マクロ経済スライドという仕組みが導入されました。これはどういう仕組みかというとですね、高齢化が進むのに連動して1人当たりの年金を実質水準を切り下げていくというですね、まあ、仕組みを導入しているわけですね。まあ、年金というのは従来は例えば物の値段が 2% 上がって、物価が 2% 上がれば年金も 2% 上げるというですね、まあ、手取り実質価値が下がらないような仕組みを入れていましたが、このマクロ経済スライドが起動するとですね、動き始めると、その物の値段が 2% 上がって、物価が 2% 上がっても、例えば年金は 1% しか増えないという形で、年金の実質価値が切り下げられるということになります。このことによってですね、年金財政の安定性は確保されることになります。ただですね、それは別の問題も起きてきます。年金財政はですね、5年に一度その健康診断、財政本当に今後も続くんだろうかという健康診断があるわけですけど、年金財政の健康診断みたいなものですけれども、これは2014年に行われました。そこで分かってきたことはですね、その先ほどの国民年金、まあ、受け取るときにはこれは基礎年金とも言うわけですけれども、の給付水準はですね、将来30年ぐらいかけてですね、30% ほど給付水準の引き下げが行われるということが分かってきたわけですね。こうなるとですね、ますます低年金者が増えて、しまう可能性もあるわけですね。まあ、給付を維持するために、どうするかと。給付を維持するために保険料を上げなきゃいけないと。しかし2014年の改革で政府は、保険料を2017年以降上げないという判断をして、それで財政を維持するためには、給付を維持するのを諦めて、徐々に引き下げると。そのことによって年金財政は安定したわけですけれども、別の問題もまた起きてくるということになりました。年金2番目のですね、非正規労働者を中心に、年金の未納者が増えているという問題はですね、厚生年金にですね、多くの非正規労働者に、厚生年金に入っていただくと、いうことで、これ適用拡大というふうに言ってますけれども、まあ、給料から天引きすることによってですね、国民年金、基礎年金だけじゃなくて、厚生年金もその非正規労働者が受け取ることができるようにすると。そして同時に、未納を防止できるという仕組みを、政府は進めています。で、3番目のですね、その現在の高齢者の低年金問題、貧困問題ですけれども、2012年度で約850万人の高齢者が国民年金、基礎年金のみで、その平均年金額は5万円程度なんですね。で、このまま今後もその高齢者増えますので、連動して、低所得の高齢者もまた増えていってしまうんじゃないかと。ここの問題はですね、今のところまだ手つかずという状態になっているわけです。
はい。これまでのところ年金についてお話しいただきました。後半は生活保護についてお願いいたします。
はい。生活保護制度はですね、国民が生活困窮に陥ったときに、国が最低限度の生活を支えるために、税を財源にしてですね、税金を財源にして、現金給付や、まあ、場合によっては医療サービスみたいなものも行いますけれども、を給付する制度です。で、その根拠はですね、憲法25条のすべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有するという生存権に基づいています。で、生活保護制度にはですね、まあ、この現金給付である、生活扶助、その他にもですね、医療扶助、介護の扶助、そういったですね、さまざまな扶助があって、全部で8種類のその扶助、まあ助ける制度があるということになります。さらにですね、 生活保護制度にはいくつか原理原則というのがあってですね、ここで4つのまず原理をですねご紹介しますと、国家の責任で、政府の責任で最低生活保障をしなければいけないと。それから、その思想信条や性別、年齢、そういったものに関わりなく無差別平等に、保障しなければいけないと。それから最低生活を保障しなければいけないと。それからその人がですね、持っている労働能力や働くことやですね、あるいは他の社会保障制度、資産、こういったものを利用してもなおかつ足りないという時に、この生活保護は出番があるということで、補足性という、4つのですね、原理があります。さらに生活保護を実施するときにはですね、本人が申請することが原則であると。基準、どの程度の保障を行うかというのは政府が、決めると。それから、その必要があれば必ず即座になるべく早く対応しなければいけないと。で、給付の単位はですね、世帯単位で行うというですね、4つの原則。これは実施上の4つの原則があります。で、生活保護の中心になる、生活扶助と、これは生活費に相当するものですけども、これはですね、地域別にですね、6段階、これは物価の違いを考慮しているわけですけれども、6段階に設定されています。で、この生活扶助の水準はですね、国民の生活水準の動向に連動してですね、見直されるということで、現在、この国民の生活の水準に連動するという考え方で、水準均衡方式という考え方で、おおむね一般世帯の必需品の消費の6割から7割程度をカバーできるというような水準に設定していてですね、これを5年おきにですね、厚生労働大臣が見直すという仕組みになっているわけです。で、生活保護の動向ですけれども、これはですね、長期的に見るとですね、当然社会、経済の変化、人口の変化、他の社会保障がどのくらい充実されるのか、充実していないのかということによってですね、生活保護を受ける方のですね、数も変化していきます。で、長期的な動向を見てみますと、1950年頃はですね、生活保護を受けていた方はですね、200万人を超えていました。これは戦争の被害を受けてですね、非常に焼け出された人とかですね、仕事を失った人とかたくさんいましたので、多くの方が生活保護を使っていたと。当時の社会保障の中心は生活保護になっていたわけです。で、その後ですね、高度経済成長、日本は高度経済成長を遂げてですね、徐々に、生活保護を受ける方は減っていきます。もちろんその間、その景気の変動がありましたので、不景気には生活保護受給者が増えると、好景気には減るなんていう変動もありました。またですね、社会保障が充実していくとですね、例えば年金が充実すると、年金の方を使うことによって、生活保護を受けなくても済むということになりましたので、他の社会保障が充実するとですね、生活保護受給をする方の人数も減っていくということになります。大きな流れとしては、こういう社会保障の充実と高度経済成長によってですね、この間はですね、その間は急速に生活保護受給者が減っていくという傾向がありました。ただ状況が変わってくるのは1973年のオイルショックです。ここからまた再び低成長になりましたので、増加傾向になります。で、また1980年代になるとですね、今度は後半ぐらいからですね、やや生活保護受給者は減るようになってきます。これは1986年にですね、大きな年金改革が導入されて、基礎年金、障害基礎年金とかが導入されたということが一つの要因になっていますけども、もう一つですね、1980年になるとですね、どうも生活保護の受給がですね、もらうべき資格のない人ももらっているんじゃないかと。例えばこの頃に問題になったのは、暴力団関係者などが、自分の収入や資産を偽って申告してですね、不正に受給をしているんじゃないかと、あるいはそういった調査が不十分ではないのかという、指摘が行われるようになりました。最近でも、日本もそういう議論が一時期ありましたけども、そういうもらう資格のない人までがもらっていると ということで、行政の方からですね、まあ、もう少し、この受給の手続きを厳しくしなさいということで、適正化と言われるようなですね、
はい、
指示がですね、行われました、はい、そのことによってですね、まあ、一般にこのことをですね、今度はもらう、本当はもらう資格のある人までですね、受け取りにくくなってくるということで、まあ、この行き過ぎたこの調査がですね、水際作戦とも呼ばれてですね、その権利のある人までがですね、もらえなくなるという問題が起きていきます。その後ですね、一時期ですね、バブル経済の中でですね、受給者は、減少しましたけれども、90年代後半からですね、再び、まあ、不況の影響でですね、上昇傾向に、転じています。で、2007年のリーマンショック以降はですね、再び、急増してですね、2016年2月現時点でですね、217万人という数になっています。受給者の数が217万人というのはですね、戦後のその混乱期よりもですね、生活保護受給者がその多くなっているということで、まあ、戦後最多な数になっているということになります。で、これは確かにですね、90年代ぐらいから徐々に、所得格差が広がっていてですね、貧困率も上昇しています。一部のですね、調査研究によるとですね、実は、この今の貧困状態を考慮するとですね、もっと貧困率は高くてですね、生活保護ももらう人はもっと多くいてもいいんじゃないかと。生活保護をもらう資格のある方のですね、20% から 30% しかですね、生活保護を利用していないんじゃないかと。この低いカバー率がですね、問題にもなってきてますけれども、まあ、いずれにしてもですね、現時点で、戦後最多な数になっていると。しかも、その217万人の半分が高齢者ということになっています。最近ですね、少し景気も、改善傾向になってきましたので、リーマンショック後増えたですね、いわゆるその現役世代の生活保護受給者はやや減少傾向に入ってきてますけれども、先ほどお話したように年金が増えていない、あるいはですね、高齢者の数そのものが増えているということで、高齢者の生活保護受給者が今どんどん増えているということが、これからも、これからますます大きな問題になっていくんではないかと思います。で、2015年にはですね、この生活保護を受給していなくてもですね、多くの生活の課題、生活上の困窮課題を持っている人々をですね、支援するために、生活困窮者自立支援制度というものがスタートしています。この制度ではですね、住宅にですね、もう住宅費が払えなくてですね、その長期にあたってですね、無料定額施設といったものに入っている方やですね、あるいはですね、子どもを学習塾に行くそのお金が十分なくてですね、その十分なその教育のサポートを受けられないような子どもたちに対する学習支援、さらには、仕事、なかなか仕事が長期にわたって失業してですね、見つからないような方に対するですね、就業支援サービスと、こういったものを組み込んでいます。こういう生活困窮者自立支援制度が今始まったところです。
はい。社会保障の仕組み第2回、所得保障の仕組み、年金生活保護。お話は、慶応義塾大学教授の駒村康平さんでした。駒村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
では、社会福祉セミナーを終わります。